Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッター改め X でハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。ということでですね、なんかすごいいじってきてますよね。最初からインスタグラムに私が空の写真をあげたからってなんかいじってきてますよね。いいじゃないですか。いい空をみんなに共有するってとっても素晴らしいことじゃないですか。ノーコメント。なんかまあ言われるかなって思って、私は何も気にしません。私は強い女21歳、金村美久。あ、そう、1年あ、インスタグラム開設1年経ちました。9月10日に作ったので、なんか途中は悩んだ時期もありましたが、インスタってなんだろう、インスタと需要と供給の話についてすごく語った回もありましたけど、最近はなんかそういう呪縛から解けて空だけ上げたりとかできるようになったんですよ。結構進歩ですね。これは私は結構堅苦しい考えの人間なので、まあだいたいさ、金村美久のアカウントをフォローしてるんだから、金村美久が出てくるっていうのが、まあ、なんか大前提みたいなとこちょっとあるじゃないですか。空の写真とか自然の写真とかちょっとやっぱ載せるの抵抗があるみたいなとこがあったんですけど、ここは私のスペースっていうそういう大きい気持ちでいたら、だんだんね、まあ、投稿頻度も上がって、みんなさんもちょっと嬉しいかなみたいな感じで自由にやらせてもらってます。なんかでもインスタグラムってまだまだ謎が深い SNS でございます。 115? ああそう、投稿数ね、実はみんな知らないと思うけど、私結構バランスを重視してて、その投稿の、あ、そうそうそう、なんかちょっと青っぽさを基調と しながら一応並べてたりするんですけど、あ、そう、余計なことまでのね、ちゃんと載っけてます。皆さんちょっと一個一個見てみてください。ぜひいいねもよろしくお願いします。ということで、あ、なんだなんだ、福島県のいい塩梅さんからいただきました。ありがとうございます。家近く、間違えた。すごい俳句みたいな読み方しちゃった。家近くとか言っちゃって、田んぼの稲穂が黄色く色づいてきました。そろそろ稲刈りの時期。金村さんは稲刈りしたことありますか？あったと思います。私中学校の頃なんか田んぼがあって、お米を1年間作って自分で収穫して食べるっていう、そういうなんか授業があったんですよ。そうそうそう、で食のありがたみとか自分で作って食べようみたいなやつ、そうそうそう、で稲をね、植え田植えもしたんですよ。作って家にこれ持って帰って、そのご飯食べた思い出がある気がする。あります。みんな私がアーバンに住んでるって思ったんでしょう。アーバンに、私は自然もアーバンもどっちも融合したミックス埼玉県だからね、ごめんね。じゃあアーバンって言いたかったんですよ。さあ、私はですね、ちょっとお休みしている間にですね、何をしていたかっていうと、まあ大体ネットフリックス見てたんですよ。で、まあ見ますよね、ライトハウス。さらにもう本当に瞬殺で見終えちゃって、さらにメモを準備してこう授業を見るように。なんかほんと毎回毎回、ああそうだよなーとか思っちゃって、ちょっとね、皆さん見た方はわかると思うんですけど、ちょっと見てない方は耳を塞いでいってくださいね。まず刺さった言葉を一つは、必要とされていないと感じても楽しく生きられる人になりたい。これ星野源さんが今おっしゃってた。なんか毎日なんかその日記を、一行日記みたいのをこう交換日記じゃないですけど、なんかそれでトークしていくみたいなコーナーがあって、いや本当にそうなんですよ。私はまあ巷ではその承認欲求みたいな言われるじゃないですか。もうこのラジオでもなんか再三話したんだと思うんですけど、なんかやっぱ必要とされてるからこう生きがいを感じてるみたいなとこがあるんですけど、それを続けてるとどうしても本当にもう心身が疲れてくるんですよ。いや嬉しいんですけど、なんかそれのために頑張ろうとしか思えない、その一定の力の向きがもう、はっ、飽きたみたいな。 なんか飽きたっていうか、それの で頑張るっていうの、まあ頑張れてるんだけど、なんかたまにそれから逃れたくなる時もあるよねみたいな。そうだから自分が自分をこう喜ばせられるようなシステムも加えられたらいいバランスなのになって思うんですけど、この番組ではダメな金丸みくみ、あー本当ですか、結構ダメ人間なのでそうでも完璧主義みたいなところもあって、でなんかすごい強がって頑張る、なんかできないこともできなさそうなことも結構できますみたいな感じで言っちゃうダメなとこ、え、ダメダメ絶対でもそういう見せたらダメな仕事なんですよアイドルって。こういう発言もですし、もういろんなところでこうの目線があって、そういうのを、まあ、学んできたからこそこう培われた承認欲求だと思うんですけど優勝ですかいやそれまでびっくりしてます正直
すごい
です、ね、うん、いやでも嬉しいです。私も二部さんはあのもともとすごいハッピーオーラというか天然明るいみたいな感じのキャラクターももちろんそうだと思うんですけど、まあ、天然ではないですかね。私よりしっかりしてるし、あの正直すごく物事の考え方とかはめちゃくちゃ大人なのですよ。なんか昔私がねひらがなけやきの時なんですけど、あの本当にやめたいって思っあの伝えたことがあって、にむちゃんにもう嫌だやめたいみたいに伝えたら、もうそんな言うならやめた方がいいよっていう、そういう切り返し方だったんですよ。めちゃくちゃそれは強いいい言葉だと思ってて、心が弱かったから私が誰かにそれをなんか吐露することで救われたいと思ってたんですね。あのやめないでみたいな言葉をが欲しくて多分言ってたと思うんですよ。だからそれをもらった時にクサってきて、それ以外にもすごく長文で送ってくれてて、でも金村がやりたくてこの世界に入ってきたんだからっていうちゃんと根拠も裏付けもつけて送ってくれたことがあったんですね。だからめちゃくちゃそういうなんだろう相談事とかすごく信用できる部分が大きくって、彼女はあの最初の頃とかね、やっぱだから超ノー天気イエーイみたいなキャラクターイメージからオレンジでイエーイみたいな感じに見えるけど、あのすごく彼女なりめちゃくちゃ考えてすごく相談に乗ってくれるみたいな存在ですね。にむちゃん今聞いてくれてるじゃないですか、にむちゃん、にむちゃんまた焼肉行こう今ちょっと休養中なんですけど、あのファンの人にも安心してもらうためにもなんかちょっとたまに状況を聞きに行ったりとか、はい、できたらなと思ってるんで、そんな感じですね、はい、今エモい話でしたよね結構
この番組ではもうダメなとこしかない
、あダメなとこしてるか私よりでも確かに、でもそういうところがやっぱ見えた方が人ってにむちゃんもそういうこと思うんだとかすごい惹かれる部分が大きいと思うんですよ。私も今回そのライトハウス見て、なんか若林さん星野源さんもこういう時代があったの、こういう思いしてたんだ、いや私と同じじゃんとか、なんか遠く離れたスターじゃなくて親近感がちょっと感じるというか、あそう私もそういうこと思うなみたいなことを共感できる部分があるから応援したいくなる、なんか私も一緒に頑張ろうって思えるみたいなところがすごい強いなと思って、はい、今は若林さんの本を読んでいます他の名言ですか、若林さんが言ってたんですけど、ゲイが車で雨が時代っていうこの言葉もなんかみんなは雨が急に降ってきたって言うけど、実は自分が走ってて雨が降ってたところに自分から突っ込んでいったみたいなだけであって、そこでやってたことを自分からあの突っ込みに行ったわけだから、あの決まってたんだよみたいな、なんか急に降ってきたわけじゃなくて、もうその降ってた場所に自分から入っただけだよっていう言葉らしい。こんな言葉聞いたことなくて、ミクゴロクつく、絶対無理無理無理無理、そんな本当に私はパンチラインとか本当言えないからポエムでもなんか聞いてください、若林さんの今小説を読んでるんですけど、数年前のやつなんですけど、文章の途中にカッコで自分の気持ちも書いてあるんですよ。でこれ見た時になんか若林さんが以前こう余計なことまで聞いてくださった時に、私の話がメタと主観が行ったり来たりしてる って言ってたんですよ。あ、これもいいけど、いやでも違う見た目も見えるよなっていう、なんかちょっと第三者の意見と私自分の意見どっちも言ってるみたいな、なんかそれが行き来してるのがなんかどっちつかずでっていうのを、数年前ですけどその話しか言われてなかったけど言われて、その当時はそれ本当に面白いのかなって、なんかガツンと言えないから結論をボンって出せないから、なんかバラエティとかそういうものにはやっぱ向いてないなとか思ってたんですけど、なんかその小説読んでる時に若林さんも言ってることとなんか自分の思ってることのなんか行き来してる感じ、なんか本当には思ってない心の中のことともカッコが書かれてて、あ、そこがちょっとつながった感じがして嬉しかったんですよ私はうわ、もう尊敬できる面しかないと思っちゃって、あの今収録、ひなあいの収録行くたびにもう若林さんの目をこうキルキル見つめてる私もううわ、もう先生だと思って響いていっぱい話してしまいました、長いです、びっくり、カットしてください。はい、あの今はそういうことってことです、長いよっつってすいませんね、こういう機会ないんでね、すいません、語らせていただきました。ということで一曲かけましょうや。じゃあフジファブリックさんでバイバイ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナーです。これって脈あり脈なし、来ました、急になんか恋愛コーナー始まりましたはい、ということで、こちらのコーナーでは皆さんの日常で起きたこれって脈ありというエピソードを聞いて、私が脈ありか脈なしかをジャッジするコーナーです。はい、ということで私がね一人でジャッジするので、まあ正しいとは限りませんけど個人の意見としてご参考にしていただけたらなと思います。静岡県のホームベースマンからいただきました、ありがとうございます。この夏、中学生の頃から仲のいい男女2人ずつで沖縄旅行に行きました。2日目の夜、ある一人の女子に、君って私のこと好きだよねとちょっと冗談っぽく言われました。これって脈ありだと思いますか？え、脈ありでしょ、待って、え、なんで逆に好きじゃない人にそんなこと言わなくない？ダブルデートじゃん、仲のいい男女、え、せーの、脈ありですちょっとみんなで声を合わせて言う、ちょっと私が浅はかなのかな、え、そうですよね、逆にだってあんまり気になってない人に、え、私のこと好きでしょって言わないよね言うのかな、いや言わないね、これは脈ありです、ちょっと勇気出して話しかけにもっと行ってもいいんじゃないかなって思います。女の子の方からアタックさせるのはちょっといいけど、もしあなたも気になってるんだったら男の子の方から話しかけに行ってあげた方が親切かもって思いました。はい千葉県の宮古内さんからいただきました、ありがとうございます。この夏帰省した際、久しぶりに中学校の同級生と会って飲み会をしました。飲み放題だったのですが、最後の方で私は飲み物を少し残してしまいました。飲み会を終えてお会計をしようと私は席を立った、その時に向かいの席に座っていた同級生だった女の子が私の飲みかけの飲み物をぐいっと飲んだのです。え、関節キスじゃんと内心私はびっくりしました。これって脈ありですか、考えすぎですか。え、待ってちょっと飲み会のまず経験がないのでわからないんですけど、あ、同窓会で人のグラス飲むって結構じゃないですか。え、ないですよね普通。あ、酔っ払ってたらまああれかもだけど、飲んでなくないっつってわかんない、私想像ですよって、いや飲んでない、残ってるよグラス、はい持って持ってイエーイ
バカじゃん、
バカじゃん、やばい私の想像の私の生ハゲえまあでも行きますよ、行きますよ、行きますよってなんだこれは、せーの、脈あり。いや脈なしだったら酔っててもなくないですか。嫌ですね私は。まず人に勝手にグラスを持って飲まれちゃうのは結構嫌かもって思うけど、まあでもそれから発展する恋もあるかもねというちょっとポイントもプラスして、一応出会いは人それぞれ。
三木田さん女子だからわかるんじゃないの、どっちですか。
ない あ、なるほど。今ちょっとミキサーさんからあの助言いただいたんですけど、多分あの女の子は飲み残したらお金かかるから飲んだんじゃないっていう辛辣飲めよ、じゃあ自分で。あ、そこ飲めなかったんか。男気のある女の子ってことですか。かっこいいじゃん。なんかかっこよく見えてきたわ。すごい。ダメだよ宮古内、もっとちゃんとして。ダメ、なしなし残念。なんか難しいな。私ももっと社会勉強しなきゃな。はい、奈良県のゆっぴーさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティこんばんは。こんばんは。僕は今年の夏8月31日に日向坂46の全国ツアーハッピートレインツアー2023の大阪公演に参加したのですが、そのライブで金村美久ちゃんと目が合いました。絶対に合いました。これって脈ありですか。こちらはですね、脈ありですなんでなんでなんでなんで、ベタベタ、まあ、サラサラですよ。サラサラ、もっとツヤツヤキラキラ、うん、ある。今回のツアーすごく目が合うポイントが何箇所かあるんですよね。だから運よくその席に当たった人とは結構何回も目が合うことが多くて、私はもうその人を落とすつもりで毎回ライブをやってますからね。え、本当ですよ。あの前も言いました通り、見繰りとかでもみんな可愛くして行ってるって言ったじゃないですか。ライブも同じですよ。可愛くして、でもしお客さんの近くに行く時があれば、こういい匂い漂わせて、うわいい匂いって思ってもらうためにやってるんですね。ちょっと女の子の努力なので、あのぜひその際はね、見つめられた際はわーってしてくれると嬉しいです。それかうわって思ってくれると嬉しいです。あのちょっとあんまり無無っていうか、見られてもそんなにふんみたいな感じだと、ツンデレだと私もあんまり好きになってくれなかったかなってちょっと落ち込んじゃうので、ちょっとオーバーリアクションぐらいでね、ごめんなさいね、本当に申し訳ないんですけど、あの目が合ったらうわっくらい驚いて喜んでくれる、ちょっと嬉しいな嬉しいです。だからこうやってあのメール書いてくださってね、嬉しいです。ありがとうございます。東京都の夏色のエミールさんからいただきました。ありがとうございます。私は今大学生なのですが、今年の春偶然中学の同級生の女子と再会しました。そこから話も弾み、ご飯に行ったり夜電話したり、夏休みには映画を二人で見に行きました。そして今まさにメールを送っている今日、ドライブに行ったのですが、その帰りに告白をしてきました。くー、さてここでミクちゃんに問題です。この恋、脈あり脈なし、どっちだったでしょうか。来ました、再会して、でも夜電話してるの結構大きいと思いますね。これはドライブですか。まあドライブはいいですよね、デートの最初としても。でもこれをなんか書いてくるとき、どういう心情なんだろう。脈なしです、励ましてください、脈なしでしたみたいな。よし、こちらのメールは脈なしです。これで脈ありだったらめっちゃ、私めっちゃ失礼喜んじゃった、喜んじゃった、ダメだよ、正解は脈なしでした。なんで喜んじゃうんだよ。当たっちゃったやんか。ちょっと待って、告白した結果良き友達でいたいとのこと。なるほど、振られたてで意気消沈中ですが、仙台のツアーに参加するので、そこでミクちゃんに会ってメンタルを癒そうと思います。ライブ楽しみにしてます。ごめん当てちゃって、見つめてあげたい、見つめてあげるよ本当にいつでも。わかんないよ。でもこれはこの文章だけだとちょっと詳細がね微妙にわかんないから、これだけだったら全然いいと思いますよ。だってご飯行ってる、夜電話してもいい感じでしょ。でドライブデートもめっちゃいいと思う。それで告白の流れもめっちゃいいタイミングだと思います。だから普通にちょっと価値観合わないなみたいなのとか、ちょっとノリがちょっと違うかな、もうちょっとこうあの落ち着いた曲聴きたかったなわかんないけど、そうで探ってたんだと思います。でもなんかもしかしたらこの方めっちゃノリのいい人とか、なんか恋愛対象じゃなくて友達とかぐらいのテンション感の方が楽しくいれるかなみたいな、そういう時ありますよね。続いていきましょう。あーすごい長文だ。栃木県のエアヒヨタンさんからいただきました。ありがとうございます。 ミクティこんばんは。私の若かりし頃の話です。当時同じバイト先の女の子に恋をしておりまして、ひょんなことから同じバイト先に入ったばっかりの私が指導していたイケイケの後輩ギャルにそれがバレてしまいました。後輩ギャルは、私が彼氏いるか聞いてくるよとか、飲み会計画してあげるよとか、当たって砕けたら骨は拾ってあげるよなど、めっちゃいいギャル陽気な感じで私の懐に踏み込んできて、なんだかその後輩ギャルと仲良くなってしまいました。そしていつしかそのギャルにも気持ちが向いてしまっていました。うわ、なになになになになに、何が起こった。早く告白しろとギャルにせかされた時、本当に骨は拾ってくれるんだろうねとふざけていたら、急にギャルは真剣な眼差しで、私も人生の中で一番いいやつだから大丈夫、もしものことがあったら拾う拾うとのこと。なるほど。さて、私はどちらに告白し、どちらとどうなったでしょうか。いや、この流れだと、まあギャルと付き合ってるのが、まあ嬉しいかなね。今すごい愛着湧いちゃったし、今ギャルにこの短い文章で、いやギャル、あ、めっちゃいい子だなみたいななっちゃったから、まあそうなってほしいっていう気持ちは強いですね。それでいきましょうか。はい、ということでこちらのメールは、ギャルと付き合った、いきます。正解は、もともと恋をしていた子に告白をして、その子が今の嫁ですマジか、ハズレじゃん。ギャルはおめでとうとまさかの号泣。もしかしたら私のことを好きだったのではないかと今でも不意に思い出す、あの涙の訳をミクティ教えてくださいマジで悲しい、参加歓迎じゃん。いやー、嫁、まあそれはね、よかった。一生の出会いをね、こう後押ししてもらって、すごい感謝がありますよね。ギャル、私ももう今めっちゃ好き、ありがとうありがとうギャル、私ギャル大好きよ。でも絶対大丈夫、ギャルも幸せになれると思うんで。うん、本当に絶対モテるし。これはでもだから、まあ一個失恋も一個成就した恋愛もありますけど、まあね、そういうのはご縁ですから、うん、良かったと思います。おめでとう。すごいキュンとするね。キュンとしちゃった。しっかりストーリーがあってめちゃくちゃ感動しました。たまにね、そういう恋愛映画とか恋愛小説とかも読んでみるものなのかなってちょっと思ったりしましたね。ということで、続いてのコーナーはこちらです。金村美玖の最新おしゃ選曲来ました。あの、前回ね、代打の久美さんがサマソニーに行きたかったな選曲と題し、サマソニーで聞きたい3曲をお届けしてくれました。ということで、私からも今宵の選曲テーマ発表させていただきます。9月に聞いておくべき3選ということで、1曲目はこちら、星野源さんでオレンジ。もうこれは、あの、先ほどもお話しした通り、あのライトハウスで、あの、出来上がった曲の一つでして、あの、星野源さんに加えて MC 若林さんですね、あのラップで参加されている曲になっております。オレンジって聞いて、それ、これ、あの、阿佐ヶ谷と高円寺の過ごした街の話なんですけど、すごい話を見た後に聞くと、より、あの、鮮明に思い出されるような曲になってるので、ぜひ皆さん聞いてみてください。ラップかっこいいんですよ、若林さんの。このミーチもうね、ほんと最高なのでね、これはお日様も必聴ですね。はい、ということで次の曲いきましょう。2曲目は、思い出やろう A チームさんでダンスに間に合う。これは最近出会った曲なんですけど、めっちゃ元気出るんですよね。こういうイントロからおしゃれなムードな雰囲気なんですけど、あの、多分歌ってらっしゃる方々が男性のグループサウンドじゃないですけど、すごくなんか落ち着くというか、なんか落ち込んだ時とかにすごく前向きになれるような曲というか、めちゃくちゃ聴いてるので、皆さん落ち込んだ時とか、あ、ちょっと失敗しちゃったみたいな時とかも、超そういうのを吹っ飛ばせるような、めっちゃパワーのあるソングだなって思ってます。これはなんか探してたんですよ、曲を。そうそうそう、それで好きってなったのを、あの、プレイリストに毎回入れるようにしてます。 はい、ということで3曲目いきたいと思います。3曲目はヒョゴさんでカムズ&ゴーズ。はい、韓国はソウルを拠点とする4人組インディーロックバンドさんですね。はいはいはい、来日公演とかライブもやったことがあるような、すごく韓国でも有名だし日本でもすごい有名みたいです。私はちょっと韓国のバンドさんはあんまり知らなくて最近知ったんですけど、めちゃくちゃ素敵と思ってぜひ皆さんにも共有したいなと思ってかけさせていただきました。おお、韓国のチャートで1位を取るなどめっちゃ大注目の、はい、グループとのことです。ちょっと私もまだ他の曲あんまり漁ってないのでいろいろ聞いてみたいなと思ってます。はい、やった、おしゃ選曲でしょ。ザ、ちょっと悩んだんですよ実は。なんかもうおしゃ選曲じゃなくて振り切ってボカロ選曲とかしようかなと思ってそう、いつかやりたいなって思ってるんですよね。
エレクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。今日はすごい高低差のあるような回だったかもしれません。でもすごいなんかふわっと話したいことが降りてきてよかったです。最近なんかメモしてるんですけどメモが雑すぎて何を当時考えてたのかもしれないわからないみたいなことがよくあって、もうちょっとしっかり日記は最近ちょっとつけてないんですけどごめんなさい。日記って結構やっぱり続かなかったけど、ちゃんと思ったことがあったらちゃんと書き残していかなきゃなっていうのを思いました。頑張りましょう一緒に。ということで番組へのメッセージは携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期オーディでしか聞けないシークレットトークなどもありますのでぜひ聞いてください。公式ツイッター改め X アカウントはyoki_tfm です。ハッシュタグ余計なことまでのことは漢字です。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントはmiku_osushi です。こちらもフォローよろしくお願いします。ということでここまでのお相手は日向坂46の金村美久でした。バイ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。ということで今週もありがとうございました。ちょっと一つ大事なこと言い忘れてたので宣伝させてください。私たち日向坂46のセカンドアルバム決定しました。いや忘れちゃダメでしょ。11月8日発売ということで意外ともうすぐですからね。これ皆さん予約できますのでぜひそちらもよろしくお願いします。まだね解禁されてない情報をたくさんあるんですけれどもこれからどんどん解禁されていくのでお楽しみにしていてください。はい、ということでそれとね並行して今ツアーを回っていまして収録の段階では4公演終えてで20今ねこれ何日の放送でしたっけ9月の29だから愛知公演が終わりましてって感じですかね。まだ続いていきますけど、そう追加も決まったし、宮城と福岡とそう追加でケアリーナがあるっていう感じです。まだねいっぱいありますよ。なんかツアー、まあ、内容に関してはちょっとあまり触れられないのであれなんですけど、すごいツアーのいいところはやっぱりすごい回を重ねるごとにどんどん成長していけるっていうのがやっぱツアーのいいところですね。毎回思うんですけど本当に体力がつくんですよ。こう体力もだしメンタル力もですけどツアーの期間って結構肌ツヤもいいしベストポジ、そうですね。やっぱ日頃からやっぱ運動してる方ってこういうのを保ってるんだなって思うんですよ。で今年の夏とか冬とかは休みができたので家にいる時間とかもあったんですけどやっぱり運動しないと本当にね人間急に筋力がなくなるというかそうそうそう、そういうところで若さじゃないですけど本当に衰えが出てきてしまうんだなっていうのをめっちゃ感じるんですね。だからライブをいっぱいしたくて追加公演めっちゃ嬉しいですし、まあ目標としてはこの21歳になりましたけど限界突破をしたいんですよ毎回限界までやろうと頑張ってるんですけど限界突破した先になんか新たな境地があるって本当信じてるので私 ド M なのかな、わかんないけど、アスリートかも、結構アスリートタイプでも正直わかるんですよ、そのライブって、まあ、全部全力でやったら本当に最後あの笑顔が保てなくなるような感じになってしまうのはあるので、正直どこかのタイミングで体力をセーブしつつあのやり通せるような体力作りっていう力がすごく大事なんですけど、でも限界突破したい、限界突破サバイバーですよ本当にしたいんですよ。でもそうまだそこの境地まではいけてないのかなって思ってるので、まだ伸びしろあるかなって思ってます。まあ、ツアーのね日にちもありますし、そこら辺頑張りたいなと思ってるかな。終わりみたいです寂しい、また話しに来ますね。はーい、オーディー。